皆さんこんばんは。今日はシンガポール日本語キリスト教会がお送りするキャンドルライトサービスにようこそおいでくださいました。もうこの挨拶ができるのもこれで最後でしょうから、今年最後の挨拶しましょう。メリークリスマス。また来年まで取っておかなければなりませんね。昨日今日にかけてシンガポール中の教会でクリスマスイブ、そしてクリスマスの礼拝が行われたと思いますが、鳥を担うのは私たちの教会であろうと思います。これより遅い時刻にクリスマス礼拝ってないんじゃないかなと思いますが、この教会セントジョージ教会というですね、英語の教会、昨日は午後5時から6時半から夜中、今朝、お昼までびっちり英語の礼拝やってまして、私たちが使えるのはこの時間帯しかありませんので、もう毎年毎年恒例行事となっておりますが、今日はこんなにたくさんの方にお越しいただきまして本当に嬉しく思います。皆さんようこそおいでくださいました。素晴らしい歌声に酔いしれておりましたけれども、しばらくの時間クリスマスへの招待というテーマでお話をさせていただきたいと思います。今世界には国がいくつあるかご存知ですか？だいたい200ぐらいあるんですけども、200ある国の中で12月25日を国民の祝日としている国はいくつあるでしょうか？知ってる方いますか？100以下だと思う人、100から150の間だと思う人、それ以上だと思う人、お、合ってますね。160でございます。ですからね、世界の200ある国の 80% は12月25日をナショナルホリデーにしてます。シンガポールはその中の一つです。残念ながら日本は残りの 20% でございます。だから日本で今日礼拝やってもなかなか人が集まってくださらないんですが、今日はシンガポールのお休みですので、皆さん気軽にお集まりいただけたんじゃないかなと思います。すごいことですね。誰かの誕生をお祝いするということで200カ国中160カ国がナショナルホリデーにするっていう行事あります？他に。日本の皆さん、安倍首相の誕生日知ってる人？俺日本人なのに知らないの。リー・シェンロンさんの誕生日知ってる人？あ、いた。非常に愛国心の強い方が一人いらっしゃいます。日本人で安倍首相の誕生日知ってる人は今一人もいなかったですがね。ということで、なかなか人の誕生をお祝いする日なんてのは覚えていただけないものですが、12月25日といえば誰もがイエス・キリストの誕生をお祝いする日と知っている。この知名度たるやすごいもんだなと思いますけれども、今日皆さんご覧の通りですね、旧約聖書から順番に聖書を読みながらクリスマスの物語をたどってきたんですけれども、それをご覧になってお分かりいただけたかと思いますが、クリスマスっていうのはまさに神様の約束が成就した日、神様が約束したことが実現した日なんですね。こういうことが起こりますよっていうことをですね、実は何千年も前から神様は約束していた。どこに？旧約聖書の中に。だから主にユダヤ人に対して、私は必ず救い主、ヘブル語でメシア、英語にするとメサイアを送りますよっていう約束を何回も何回もしておられたんです。非常に細かいんですよ。どのファミリーラインから生まれるとか、どこの町で生まれるとか、バビロン捕囚に行ったユダヤ人が帰ってよろしいという命令が出てからだいたい483年後に生まれるとか、そしてどういうご生涯を歩むとか、どういう死に方をするとか、そして復活するということまで旧約聖書の中には予言されていたのであります。神様って相当約束が好きなんだなと思うほどに、聖書には約束がたくさん出てきます。約束好きですか？皆さん、約束すること好きですか？約束されること好きですか？ 約束するとね、絶対守んなきゃなんないから忘れないようにしようと思ってきちっとメモしとかなきゃなんないなというふうに思いますけれども、神様約束好きみたいですね。なんで好きなんでしょう。二つ理由があると思います。一つは、約束に不可欠なのはどういう関係かっていうと、信頼関係なんです。僕が誰かに約束をしたときに、僕が相手に願ってることは、松本さんが言うんだからやってくれるよねって信頼してくれることです。僕が約束しても松本さんっていつも約束破るよねって思われてたら、その約束には意味がない。ですから神様は私たち一人一人との間に信頼関係を持ちたいと願っておられるということがわかります。もう一つ神様が約束が好きな理由、それは約束が実現したときに、おお、本当に約束された通りのことが起きたということで、ということはこの方は間違いなくキリストなんだねっていうことが分かるようにするためです。逆に言えば、偽キリストに惑わされてほしくないってことです。実際キリスト教という名を使った変な宗教たくさんあります。お気をつけください皆さん。キリスト教と名乗ってるから大丈夫でしょうとか、聖書を読みませんかって言われてるから大丈夫でしょうと思ったら大間違いで、危ない宗教ってたくさんあるんです。で、神様は皆さんにそういう宗教に騙されてほしくないから、こんなに細かく約束を書いてるから、この約束にぴったり当てはまる人物だけを探してください、それと当てはまらない宗教にはいかないように気をつけてくださいという意味を込めて、神様はたくさん約束をしておられるのだと思います。その神様のたくさんの約束の中のメシアの誕生の部分が成就しましたっていうのが、このクリスマスの出来事であるわけです。こういう形で成就したんですね。これはね、大きな出来事でした。まあ、先ほどね、200カ国中160カ国がナショナルホリデーにしてるんだっていうぐらいですから、大きいってことはわかると思いますが、この出来事と思って人類歴史は分かれたんですね。ご存知ですね。それよりも前のことは BC って、Before Christ。 この後からは AD っていうんです。これはね、英語じゃないの、ラテン語なんです。アンノドミニ、主の時代。それから今年は2019年経ちました。今年は日本で元号変わりましたね。天皇が変わったからです。平成から令和になりました。でも世界中でこの方が誕生した時から何年という西暦を使いましょうということに対して異を唱える人は誰もいない。つまり人類歴史を真っ二つに分けるほどの大きな出来事だったんだから、なので本来であれば花火の一つぐらい上がっても良さそうなもんなんですけども、サイレントナイト、ホーリーナイトだったわけですね。しかし神様は、私は約束守ったよっていうことをですね、知らせたくて、何人かの人たちにいわゆる招待状を送ったのであります。世界中にいろんな民族がいますが、神様の目から見ると二つに分かれるんです。一つはユダヤ人、もう一つは非ユダヤ人。これを異邦人と呼びます。ユダヤ人の代表は羊飼いでありました。しかも社会的には最底辺の人たちに対して、神様は天使を送って、救い主が生まれたからおいでっていうふうに招待状を送ったのであります。じゃあ異邦人の代表誰ですか。東方の博士ですね。彼らは社会的には裕福な地位の高い人たちでありました。ということは、この2グループが招かれたっていうことは、今は2グループだけども、これから何年もかけて何年もかけて神様は世界中の人にインビテーションカードを送りますよっていうことの予表です。その結果、今200カ国中160カ国がナショナルホリデーとしているわけだということなんですね。この2グループの素晴らしい点は、 そのインビテーションを受けた時にですね、じゃあ行ってみようって言ったわけです。行ってみようって言ったわけです。大変な道のりでありました。まあ、羊飼いであればですね、おいおい興味あるけどさ、でも羊どうする、俺たちがそんなとこ行ってる間に羊狼に食われたら大変だぞ、俺たち仕事があるからな、なんていう気持ちもあったかもしれないけども、そこは神様、羊守っといてくださいって言ったか、特に弱い羊は一緒に連れてきたかわからないけども、とにかく行ったのであります。東方の博士はもっと大変ですよ。イスラエル遠いぞ、相当そんな旅危険だな、大地めんどくさいよっていうふうに思うところですけれども、彼らはそれを乗り越えてやってきたのであります。そして神様の招待に応えた、応答した結果、彼らはそれぞれ喜びにあふれて帰っていったというのであります。つまりこの時から人類歴史が BC から AD に変わったというだけではなくって、彼らの人生もキリスト以前の人生からアンノドミニ、主の時代が始まったっていう人生に変えられたという出来事であったわけです。あれから2019年が経ちました。神様は今日もたくさんの人にインビテーションカードを送りました。皆さんお越しくださってありがとうございます。嬉しいですね。神様が喜んでますよ。いやー、この人たちに送った甲斐があった。ちょっとめんどくさいな、明日仕事あるし、早く今日は寝たいしな、でも行くかということでお越しくださった、素晴らしいと思います。ちょっと私好奇心あるので聞いてみたいんですが、今日初めてこの教会に入ったって方どれぐらいいらっしゃいますか。手を挙げてください。今日初めてこの教会に入った方、ありがとうございます。どういうお招きがあったのかね、お友達から誘われたか、家族から誘われたか、メール受け取ったか、 LINE 受け取ったか、 Facebook で招待されたか、教会のホームページをご覧になったか分かりませんが、まあ、とにかくお招きに応えてくださって本当に感謝いたします。今日のキャンドルライトサービスをやった甲斐があったというものであります。皆さんはね、行動力があります。そしてせっかくシンガポールにいるんだから、クリスマスの日ぐらい教会に行ってみようかっていうような好奇心も持ち合わせてます。そして何よりも前向きな姿勢ですね。めんどくさいよ、うちでゆっくりしようよっていうんじゃなくて、ここに足を運んだっていうことは素晴らしいご性質を持った方、絶対これからの人生前向きな生き方をされる方だろうなっていうふうに想像申し上げます。神様がこの羊飼いと東方の博士たちを招いたのは、ただ来てほしい、見物に来いと言っただけではないんですね。イエス・キリストのところにまで来て、ああこの方が神が約束しておられた、そして神が私たちを救うためにお送りくださった救い主であるのだということを信じてほしいと願ったから来なさいって言ったんです。そのために神様は彼らが信じられるようにあらかじめ印を与えてくださいました。この東方の博士に対する印について、今週の日曜日、3日前の日曜日にここで私はお話ししました。そこに来られた方もいますので、今日は繰り返しになりますから、東方の博士の部分は省きますから、今週の日曜日来られなかった方で興味があるなと思ったら YouTube 行って SJCF とかシンガポール JCF とか松本明宏とかで検索するとパッと出てきますんで、ぜひ皆さん寝転びながらでもいいですから見ていただきたいなと思います。じゃあ羊飼いに対してはどんな印を与えたのかということですが、先ほど読んだルカの福音書、天使がこう言いましたね。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。でも本当にそれが救い主であるっていう 証拠あんの、印は何と思ったらちゃんと印をくれたんです。皆さんご一緒に読んでみましょうか。ルカ2章12節、はい、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。さあどんな印ですか。布にくるまって貝羽桶に寝ている赤ちゃんというのが印です。これ印になります。この後羊飼いたちはそんな赤ちゃんいるかと思ってベツレヘム探して回るんです。 3,4 人いますかね。布にくるまって貝羽桶に寝かされている赤ちゃん。貝羽桶って知ってます？動物の餌入れる桶です。ああいうところに赤ちゃん普通寝かすと思います？不衛生ですよね。そんなことする親いませんよね。それはそこしか寝かせるところがない人しかしないことですね。ですからこれは珍しいですよ。早速羊飼いたちは行ってみよう。彼ら行動力あった。今日の皆さんのようにね、好奇心もあった、行動力もあった、前向きであった。行ったんです。そしたら見つけました。その姿を見て彼らは何の印を受け取ったのか。神様が人となられたのにこんな低いところにまで下られた。なんと神様は低い低いところまで下ってくださった方かというへりくだりの印。そしてもう一つ、羊飼いにとって重要なポイントはですね、誰でも近づける印であります。もしイエス・キリストがエルサレムの宮殿で生まれたとすれば、羊飼いがドヤドヤドヤっとですね、汚い格好して行ったら、怖い門番がそこに立ってます。お前たちなんだ、そんな汚い格好して宮殿なんかに入れないぞ、門前払いされるところでありました。しかしイエス・キリストのおられたところに彼らは近づくことができた。誰であっても、時々今も、いや私みたいなものは教会に行けませんとか、私みたいな汚れたものはイエス・キリストを信じようとしたって門前払いされるに決まってますというふうに思い込んでいる方がいるかもしれませんけれども、イエス様がこの貝羽桶にまで下ってきてくださったということは誰でもアクセス可能だということであります。その点この教会も非常に入りやすい教会であったと思います。面白くないなと思ったらですね、さっとあの辺から出ることができるんですね。こっからも出られます。そこは相手がこっちね、もう全然目立たないで匿名でやってきて匿名で去ることができる。楽でしょ。皆さんどうぞお気軽にいらしてください。一度来たら絶対逃がさないとか言いませんから来たい時に来て帰りたい時に帰ってくださって結構ですのでね。私たちも貝羽桶のような教会でありたいなと思っております。そして三つ目はですね、拒絶された印ですよ。つまりこの方は、皆さん聖劇知ってますでしょう。ヨセフとマリア宿屋回ったんですよね。すいません、うちの奥さんも生まれそうなんです、一部屋でもいいから貸してくださいって言ったら、なんて言われたの。部屋ないよ、どっか他行って。もう散々たらい回しにされた上に、家畜小屋だったらいいよみたいなことを言われて、彼らはあそこに行ったわけでしょう。つまり神様が何千年も前から約束した救い主がいよいよ生まれましたという時に、しかも何千年も前からたくさんの予言を神様が与えたこのユダヤ人の中でお生まれになった時に、ああついに来てくださいましたか、どうぞ我が家へ我が家へ我が家へお越しくださいなんて言ってくれるところは一つもなくてですね、間に合ってるよと、なんか押し売りを追い返すみたいなね。まあ、最近押し売りって言いませんけど、昔はねゴム紐とかね売ってた人がいて、うちは間に合ってますとかって言われましたけれども、ああいう感じで拒絶されたのであります。その結果こういう貝羽桶にイエス様は横たわられた。これはある意味象徴的な出来事ですね。 この方は私たちを救いに来てくださったのに、生まれた時から拒絶された。そしてこの方は最後まで拒絶され、あの十字架にかけられるんだっていうことを予表するような印だったのではないでしょうか。羊飼いたちはただ見物に、面白いもの見たさに来たのではなくて、この天使から与えられた印を参考にしながらこのイエス様を見たときに、ああこの方こそ神が私たちを罪から救うために送られた救い主だというふうに信じたのであります。その時に神様があんなに願っていた信頼関係がこの羊飼いとの間にバチッと結ばれた。イエス・キリストを通して神との信頼関係が結ばれたのであります。私は今日皆さんがね、ここまで来てくださったことを本当に感謝してますけれども、欲を言えばもう一つしてほしいことがある。それはぜひイエス・キリストを信じて帰っていただきたいということであります。イエス・キリストを信じるって何？イエス・キリストが生まれたって信じるの？イエス・キリストが歴史上の人物だって信じるだけでいいの？そうではありません。イエス・キリストを信じるっていうことは、イエス・キリストがあなたの罪を身代わりに背負って、あの十字架で命を捨ててくださり、死んで終わりではなくて3日目に復活してくださった方として信じるということです。それをするときに、あなたの罪は許されるの。罪が許されるってことは、神の刑罰を受けなくても済むってことなんですよ。つまり天国に行けるってことなんですよ。永遠の命が与えられるってことなんですよ。普通私たち、罪が許されるために相当な償いをしなきゃならないなっていうふうに考えるんだけども、私たちがどんなに頑張っても私たちの罪の償いっていうのは自分ではできない。だからイエス様が全部身代わりになって、あの十字架の上で背負ってくださった、イエス様私の罪を背負ってくださってありがとうございます、そこで終わりじゃなくて3日目に復活したことを信じますと信じてくださった、くださることによって、罪が許される喜び、そして永遠の命が与えられる平安に満たされるのであります。今日は特にこの誕生の場面に焦点を当てているんですが、実は旧約聖書のクライマックスって2つあるんです。一つはメシアが誕生するっていうこと、もう一つはそのメシアが王となってこの世界を治めますということです。その時に本物の平和な世界が来るということなんだけれども、ユダヤ人たちはその神の約束を受け取っていましたので、救い主が来たら当然その方が王として支配されるでしょうと思っていたのにもかかわらず、あろうことか予想だにしなかったことが起きてしまった。それは何かというと、こんなに待ち焦がれた救い主が来られたのにもかかわらず、こんな救い主俺たちいらねえって言ってユダヤ人が拒絶したということなのであります。その結果があの十字架ですね。ということは、いいですか皆さん、イエス・キリストが誕生するという予言は2000年前に成就してるんだけども、この方が王として平和な世界を治めるようになりますという予言はまだ成就しないまま残ってんです。さすがの神様もこれはちょっと失敗したかなと思いますか？神様の約束も100のうち1つぐらいは成就しないことがあるかなと思いますか？そうなった途端に神と呼ばれる資格がないんですよ。信頼できない神になってしまう。だからこの予言も絶対成就するんです。じゃあいつ成就するんですか？イエス・キリストは十字架で死なれた後3日目に復活して、そして弟子たちに、私を信じるならば永遠の命が与えられるんだというこのメッセージを世界中に伝えなさいとおっしゃって天に帰られた。そのイエス・キリストがもう一度戻ってこられる。それを私たちの言葉で再臨と呼びます。再び望むと書く。だからクリスマスはね、初臨なの。でもこの後まだ成就していない約束がもう一つ残っていて、それは再臨なんです。 ではイエス・キリストはいつ再臨するのか。聖書の中には私が再臨する前にこれこれこれこれこれこれのことが起きなければなりませんという約束も書かれているんですよ。イエス・キリストの弟子たちがある時イエス・キリストに質問しました。皆さんもきっとね、じゃあイエス・キリストの再臨の前にどういうことが起きるの、知りたいなと思ったと思うんですが、私たちの代わりに弟子たちが聞いてくれてるんです。マタイの24章3節、イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたの来られる時、再臨ですよ、いや世の終わりにはどんな前兆があるんですかっていうふうに聞いたんです。もしこのことに興味があれば、私喜んで個人的に1時間でも2時間でもお話できるんですが、今日1時間使うわけにいかないのでさらっといきます。もっと興味のある方は後で私に聞いてくださいね。24の3でこう聞いたんです。ただ24の7で一つピックアップして言いますと、イエス様こうおっしゃったんです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こりますとおっしゃった。聖書の中に戦争を表す言葉はいくつかあるんですが、この民族は民族に、国は国に敵対するっていう言葉は世界大戦を意味する言葉なんです。だからこれが成就したのは1914年です。第一次世界大戦が起きた時ですね。だからあれが起きた時に、ああだんだん近いんだなっていうことが分かりました。その次に飢饉が起きます。実際起きてますね。そしてもう一つは地震が起きますというふうにイエス様はおっしゃった。でもこうおっしゃったんです。8節、しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。苦しみならわかるよ。でもなぜ生みの苦しみっていうの。生みの苦しみって何。陣痛ですよね。陣痛があるってことは何があるの。出産があるんでしょう。何か新しいものが生まれるんだよね。何が生まれるの。キリストが支配する新しい世界が生まれるんです。そのための陣痛がこういうことなんだっていうふうにおっしゃった。そしてもう一つ、キリストがもう一度帰ってこられる前にどうしても起きなければならないことがある。それは新命記30章33節を見るならばこう書いてあるんですね。これユダヤ人に向けて語った言葉です。あなたの神主はあなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中からあなたを再び集める。ユダヤ人ってご存知ですか。世界中に散らされた流浪の民、どこに行っても嫌われてお前出てけって言われたユダヤ人、そのユダヤ人を世界の四方からもう一度この祖国に神は戻すんだっていうことを約束されたんです。この約束実現しました。ユダヤ人帰ってきましたか。来たんですよね。ユダヤ人は先ほど申し上げたようにキリストを拒絶したことによって、あれが AD30 年でございます。キリストの十字架 AD30 年覚えておいてください。神様は40年間の執行猶予を与えたんです。しかし40年後にイスラエルは滅ぼされました。ローマ軍によってエルサレムは破壊されたんです。100万近いユダヤ人が殺され、残ったユダヤ人は皆世界中に奴隷として売り飛ばされた。紀元70年に世界の奴隷の相場が暴落したという記録が残っております。紀元70年、覚えておいていただきたいと思いますけれども、ところが19世紀の終わりぐらいから徐々に徐々にユダヤ人がかつての祖国パレスチナに戻ってきたのであります。そして1948年5月14日、今から71年前に世界の地図にイスラエルっていう国がポコッと出てきたんです。それまでイスラエル旅行をしようと思ってもイスラエルっていう国は世界地図に存在してなかったんです。皆さん75歳の方がおられたら、その方が生まれた時にはまだイスラエルっていう国はなかったのであります。